第3章。秋は夕暮れ、ヨーヨー赤くなりゆく。そうして時代は早くも第3章。もちろんこれは私のせいじゃない。情報化社会の到来である。私は鍵を使って玄関の扉を開き切る。もちろん入る前にはちゃんと追ってだって確認した。しかし相手は老人である。いかに運動不足とはいえ私の敵ではなかった。小堀の小学生だってもう見当たらない。アナありがた。危うく自分は器物破損の汚名によって一生を台無しにするところであった。ただいま帰りました。一人で玄関に上がり込む。高等遊民の出身だからちゃんと正座してから靴を改める。ほんのり武士道。それから入り口にある熊の彫り物に。月の輪様、ご迷惑おかけしましたとガラスを割った詫びを入れておく。おう、気にするな。自分で答えて、それからほっとする。ありがとう。じゃあ気にはしません。ようやく気を取り直して、水道で手を洗うことにした。これは、恐ろしい細菌やらウイルスの魔の手を逃れようと、人類が編み出した今世紀最大の英知に他ならない。自分は今、それを実践しようとしている。それだけではない。心配のあまり、うがいまでしてみせたのであった。グーの音も出ない。一言をつぶやいてみる。しかし、お腹は鳴らなかった。仕方がないので、自分でグーと言ってみる。まぐうなかるたな心持ち。早速、キッチンへと向かう。両親は共働きの上に帰りが遅いから、自分は一人遊びのコツをいろいろ知っている。いやんエッチ。こらこら、そんないかがわしいものじゃない。言葉遣いがあまりにも理知的に過ぎるから、ついて来られるだけの友人はついぞ生まれなかった。それが土石流の災いとなって、私は長らくの一人ぼっちを謳歌していたのである。星の数よりどんみり一人ぼっち。銀河の向こうは誰もおらずが浜。なんだか映画のキャッチコピーみたいで嬉しくなってくる。一人であるほどに私は自由。そしてちょっぴりブルー。ああ、それにしてもお腹が減った。おにぎりが置いてある。しかし、これはおやつではない。却下だ、却下。棚にはチョコレートも置いてある。これは腐女子の食物だ。甘いものばかり欲しがりやがって。何が欲しがりません四つまではだ。三つまでは食うつもりか。いくらなんでも欲張りすぎだ。甘ったれた生き方をばかり目指しやがって。却下だ。却下。隣には薄焼きせんべいもある。ピリ辛 EX と書かれている。せんべいは悪くはないけれども EX の意味がわからない。えぐみの略かもしれないからこれも却下。ようやくポテキチップスコンソメ味、これならいけるかもしれない。かつてはヨカナーンの首をよこせと夜な夜な叫んでいたサロメでさえも、パリッと食べればサクッとおいしい。
やっぱり預言者の首よりコンソメだわ。
そんなコマーシャルだって近頃おなじみなくらい、みんなが喜ぶいつものおやつ、誰もが尊ぶ午後のスナック。私は決断してこれを手に取ると、恐る恐るテーブルの方へ持ち出してみた。 大丈夫か？見つかったら命が危ないぞ。心配するな。セキュリティは解除してある。なんて一人で遊んでみる。やっぱりこれは病気なのだろうか。それにしたって、わびしい遊びである。テーブルに腰を下ろして、カバンからノートを取り出してみる。ここに落書きを企てるのが、近頃ちょっとしたマイブーム。自分くらい高尚になってくると、もう常識がついてこれない。テレビなんて何を語っているのやら、つまらなくって見る気にすらならない。毎度の餌で感情を釣り上げようとする、ドラマチックな脚本家どもの陳腐な釣り竿が、画面の向こう側にチラチラする。到底我慢がならない。ましてやゲームなんて、レベルが上がる前にめまいがしてくる。ここでわざと時間を稼いで、ここでごまかして、つなぎに会話を盛り込んで、それでいて、お蕎麦の味はパッサパサ。まるで、極悪非道の立ち食い飯店ではないか。まだしもドラマの方が好きであることに気がついてから、自分はランドセルと共に、幼い頃からゲームというものを憎んでいるのだった。だからこそ、私にはノートがよく似合う。ここに試作をしてみせるのだ。なんて高等弁務官。って、これは何の役職だったろう。うちの親父の役職じゃないはずだ。なぜなら父さん、しがないサラリーマン。年季は長いが賃金少々。それでうちの家庭は共働き。その上、一人っ子に生まれたものだから、こうして自分は誰もいないのをいいことに。いやん、エッチ。試作などといういかがわしい遊びにはまってしまった。見つかったらどうしよう。そんなスリルがまた愉快である。ちょっと立ち上がって、忘れ物のウーロン茶を持ってくる。ポテチにはドリンクが必要だ。そうしてダラダラ食べるのが、本日唯一の幸せである。さて、そろそろ、第4章へと移ってもいいかしら。第4章。日だまりこさえたマリモには、水泡くらいのたゆたゆを、もたらしたいな透明の、ガラスの底の蜃気楼。あんまり素晴らしい詩が生まれるんで、我ながらほのぼのしてしまう。ああ、皆様にお披露目してみたい。クラスの影に潜んでる。本当のあいつはすごいやつ。そんなことを思っていたら、誰とも喋らなかった。今日一日が浮かんできて、たくあん石みたいに沈み込んでしまった。これじゃあ、重たくってやりきれない。しっかりしろ。トラジディにとらわれるな。空想に羽ばたいてみせろ。私は、迫り来るブルーから逃れようとして、闇雲に頭を振ります。寂しい時も、寂しい時も、心にきっと、ホタルビのペカペカ光るそれな仕草で歩いていこうよ。いつまでも。よみがえれ小さな心。氷河期なんか吹き飛ばせ。そう思ってノートをめくってみると、夕べまでの落書きが控えている。こんなに記していたとは我ながらちょっと驚きだ。情けない。自分はいつからこんな錬金術師まがいの生活を続けていたのだろうか。それでいて、ノートを拝見するうちに、次第に愉快がこみ上げて、自分で吹き出してしまった。さすがは私、ほとばしる詩編。こんな面白い詩編が、 この世にあっていいだろうか。自分の才能が惜しまれてくる。これを世間に知らしめて、微笑みと引き換えに拍手喝采を、それから労力に見合った賃金をさえ得てみたい。けれどもどこにも応募なんかしないのだ。だってけなされた時の寂しさは、ひとしおふたしおみしおを超えて塩分過剰の高血圧を駆け巡る。そうなのだ。今日の英語のテストだってあんな詩的な表現をしてやったのに、訳が違うとの不当な扱いには恐れ入った。校長、脱帽したまえ。天才が現れた。そう叫んで、英語の点数なんか免除しても良さそうなところだ。だから近代精神は嫌なんだ。何でも理屈で攻めてくる。おおらかな気風がどこにもありゃしない。例えば、そこで奴を認めてやりさえすれば、国の将来のためにどれほど有益か分かったものではないのだ。それすら悟ることなく、ただただジャンルが違うと言って救出作業もなく切り捨てちまう。ああ、今や詩人は殺された。誰に読ませてやるものか。一人だけの大笑いさ、あははは。けれどもなんだか笑った後にぽっかり寂しさが浮かんでくるんで、すっかり承知しちゃった。だって誰にも知られないまま、個室病院の窓辺の悲しみをこらえてこらえてこらえ抜いて、消えゆく人のわびしさを誰が分かってやれるというのだろう。本当は自分だって最高だぜお前の作詞は、なんて褒めたたえられてみたい。グレートなやつだぜと絶叫されてみたい。でもラクリモーサを聞きたくなったらすぐに連絡しておくれ。どうだ、こんな素敵な詩が誰に書けるものか。いやいや、書けはしまいよ。かっこ半語。自由律なんてほざいているやつらは、みんなこんな愚劣な愚弄をもてあそんでいるのではなかったか。それでいて、真心一途を突き進む私の施策をのみ、糾弾するとは情けない。ああ、誰かのために詩を書いて、せめてその人のシンパシーを得てみたい。ほんのわずかな微笑みと感謝の気持ちも得てみたい。それが誰かはわからない。けれども、黙殺の一人ぼっちは寂しいものである。そんなことを考えていたら、社会から阻害されつつ、消え失せるような哀れが浮かんできて、心を覆い尽くそうとするんでびっくりいたす。自分はそんなやりきれなさは嫌いなのである。頼むからぷかぷか浮かび上がってこないでくれ。そんな心の臆病が容易に息づく部屋の中。しまった、つい本性を明かしちゃった。才覚どころの騒ぎじゃない。ザルツブルグのなめくじ状態を発見されちゃった気分。どうしようか。いや待て、まだ大丈夫。そこの底までは踏み込まない。間一髪でかわしきる。そんなところは見ちゃいやん。心の中は誰もがナイーブ。自分はどうにかして大詩人になりたい。ようやくポテチの袋を開けてみる。これをサクサクやっているうちに、サラメの怒りも収まってくる。ヨカナーンの首もつながってくる。けれども、後ろを眺めていると、またグラム数が減っているではないか。お値段一緒でグラム数だけダイエット。なんて汚いやり口。そんなダイエットがあってたまるか。 社会が許しても、金融詩人の私が糾弾してやる。一丁の豆腐にも五分の魂。そう言いながらほんのちょっぴり、グラムをふらしてみせた豆腐屋の、女房あらざるがごときなり。なんだかよくわからない。ちょっとしくじった。こんなのは詩じゃない。悲しい悲しい一人遊び。寂しい文字のお散歩よ。それはつぶやきのイリュージョン。だんだん日が陰ってくる。いつの間にやらポテチは空っぽになってしまった。やっぱりダイエットのしすぎなんだ。虚しさの砂のお城をさらわれて、波さえも寄せるの酔いに脈打てば、ホタルイカ、ルシフェリンほどの涙さえ、はや一つの幻想曲に過ぎんのであります。宮沢賢治を超越した凄腕表現力。多彩、絶妙、巧妙、ただ惜しいかなアフォリズム。もっと長い息を吐いてみせろ。だらしない。ああ、10代のうちにこそ、詩集の一冊も出せなかったら、もう天才の名称を欲しいままにはできなくなってしまう。それが悔しくてならんのであります。もうノートが3冊はたまりましたが、さてはて、これを詩集にしたからとて、題名をほとぼりとでもするしかない。悲しみの寄せ波ほどの優しさくらい、白津ヶ浜、ぷかぷか浮かぶ雲だけど、夕月の微笑みみたいな恋人一人、いてくださったらなぁと思うのです。ああ、それさえいてくださったらな。すべてを認めてくれる人の、さりとて二次元の乙女にはあらず、ただ酔いどれの寂しさを、一緒にお茶飲むくらいの穏やかな恋人が、自分にも訪れる日は来るのでしょうか。それとも、言葉遣いが豊かすぎるので、鬼人のレッテルをそこら中に貼られたまま、うっかり廃品回収に出されてしまい、ああ、ダメダメ。これは粗大ゴミにはならないんですよ。なんてお引き取り願われて、あえなく森の中に破棄されてしまう。そんなかわいそうな赤ずきんちゃんの慣れの果てを、自分は、送らなければならないのだろうか。そんなのは耐えられない。誠の英知は赤くて滅ぼされ、吟遊詩人ここに突き当てて、盤骨枯れてカサカサしつつ、黄昏見つめてなんじゃらほい。消えゆくものさえ哀れなり。なんて読んだら急に吹き出してしまった。絶妙なる表現の狭間に息づく。自分はやっぱり天才かもしれない。まるで二人目の昼夜。俊敏なる歩きロコス。今のセリフは早速ノートに書き留めておこう。きっといつの日か役に立つ。英語の追試にはもう使えないけれど、国語のテストだったら、きっと分かってくれる。教師だってあいつじゃない。もっと老獪な老人だ。私の高尚なるボキャブラリーにだって、あるいは対応できるかもしれないではないか。ああ、庭先に鳥が鳴いている。そんな鳥の名称ですら、自分は知らずに済ましている。なんという愚かさ。我を忘れて立ち尽くすとき、それはかかしのまどろみか。